今週私たちはマルコの福音書の15章1節から20節のところをご一緒に見てまいりたいと思います。前回私たちはイエス・キリストが不当な裁判を宗教家たちから、ユダヤ教のリーダーたちから受けた話を見たわけです。しかし前回見たように彼らにはこのイエスを死刑にする権利はありませんでした。そこでその権利を持っている裁判官ピラトのもとへイエスを連れてくるわけです。今日私たちがこう見ていく15章の1節のところから20節まで、簡単に見ると4つの大きな出来事があります。もちろんこのマルコの福音書の中に含まれていない出来事があります。順番に出来事を言いますから、よく皆さん覚えてください。まず最初1節から5節。ここにはこのピラトによる裁きが記されています。2つ目はこのマルコに出てこないんですが、ルカの福音書の23章の7節から12節。ルカの23の7から12のところにヘロデによる裁きが出てきます。そしてその後もう一度このピラトによって裁かれることがこのマルコの福音書の15章の6節から15節のところに出てくるんです。ピラトによって裁かれ、ヘロデによって裁かれ、そしてもう一度ピラトによって裁かれるんです。そしてこの16節から20節のところにはローマの兵隊たちによってイエスがあざけられた時の様子が記されています。こういったことはマタイの福音書の中にも、そしてルカにも、そしてヨハネの中にも記されている4つの福音書の中に出てくる出来事です。この4つの出来事、ご一緒に私たちは見てまいりたいと思います。まず最初に15章の1節から5節のところにはこのピラトによる裁きが出てきます。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？皆さん、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いたと。ポンティア・ピラト、裁判官でした。彼はローマ皇帝からローマ帝国からユダヤを治めるために使わされた総督だったんです。第5代のローマ総督でした。紀元26年から36年まで彼はこの地位にあったわけです。問題があるとき以外、特別なとき以外は彼は地中海に面したカイザリアという町に住んでました。何かあるときに彼はそこから様々なところに出向いていった。この杉越の祭りが行われるとき、彼はエルサレムへとやってきていたわけです。さて、今お読みしたこの15章の1節から5節のところを見てみますと、あなたはユダヤ人の王ですか？と、ピラトがイエスに尋問しているところが出てまいりました。なんでこんな質問をこのピラトがイエスに対ししたのか、それを知るためには並行箇所のルカの福音書の23章を見てみることが必要です。23章の2節と3節のところをお開きになってご覧くださいますでしょうか。そうするとなんでこんな質問をピラトがしたのかわかります。ルカの23章をご覧いただきますと、イエスをピラトのもとに連れてきたときに、このように人々が、祭司長をはじめ人々がイエスについて訴え始めたんですが、その内容というのが2節に記されています。この人は、つまりイエスですが、我が国民を惑わし、カイザルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることがわかりました。するとピラトが、あなたはユダヤ人の王ですかという質問をしているんです。この質問はユダヤ人たちがピラトに対してイエスを訴えたその内容から出てきたんです。でよく前回の話を思い出していただきたいのは、 ユダヤ人の議会が集まってイエスを訴えて、イエスには罪がある、イエスは死刑に値するということを彼らは決定していくわけですけれども、彼らの中でその時に何をもってイエスは神を冒涜していると言ったかというと、私はユダヤ人の王ですなんて言ったっていう記録は記されてない。あなたは神の子キリストですかという質問に対して、私はそうだとお答えになった。それに対してユダヤ人たちはこれは神を冒涜していると言って、大祭司は衣を引き裂くんです。だったでしょ。そのようなことがなされていて、そのすぐ後、おそらく6時前だったと思います。朝の6時前に彼らはこのピラトのところに連れてこられた。そうするとユダヤ人たちがこのイエスに対する訴えをこの裁判官に言うわけですけれども、その時に言ったのは、国民を惑わして、そしてカイザルに、ローマ皇帝に税金を納めることを禁じて、自分は王キリストだと言ってますなんて。こんなことイエス様おっしゃってなかったんですよ。なんでこんなことをこのリーダーたちが言ったのかっていうと、実はここには非常に巧妙な策略がここに含まれているんです。ユダヤ人たちは、このリーダーたちはポンティア・ピラトの前にやってきて、彼は自分を救世主にしたんです、ですから殺してくださいなんて言ったって、間違いなく彼は自由にされる、釈放されることをユダヤ人たちは知ってるんです。ですからこのピラトが間違いなくイエスを有罪にするためにはどうしたらいいかっていうと、このローマに逆らう人物なんだと、ローマに盾ついてるんだっていうことを明らかにしないと、イエスを有罪にできないということを知ってんです。そこで彼らは、このイエスは自分を王だと主張してるんですよっていうことを、この訴えの中に含めたんです。だからピラトはちゃんとその質問してるでしょ。つまりイエスが王だとするならば、これはローマ皇帝に反逆するものだからです。だからピラトはいろんなことを聞いたんですけども、その点だけに関心を持ったんです。そこでピラトはその質問をイエス様に投げかけるんです。あなたは王なのかっていうんです。ですから皆さんが見落としてならないのは、ここに非常に巧妙にユダヤ人のそのリーダーたちは何とかイエスを貶めようとして、イエスを有罪にしようとして、そのようなイエス様ご自身がおっしゃってもいないことを思って裁判官に訴え出るわけです。イエス様はユダヤ人が言うこの王であるということ、イエス様はそのことを否定されていません。だからピラトがあなたは王か、ユダヤ人の王かって聞かれたときに、イエス様はそうだとお答えになったりした、ね、しかしね、ここで私たちが考えなきゃいけないのはですか、ユダヤ人たちのリーダーは彼はローマに反逆するものだということを明らかにすることで有罪に課せられると思ったわけです。だからこの人は自分を王としてますよ。ローマ皇帝ではなくて自分を王とするもの、彼に逆らうものですよということを明らかにした。そしてピラトがその質問をしたときに、イエス様はそうだとお答えになった。じゃあなぜピラトはその時点で彼を有罪にしなかったのです。不思議でしょ？これだけ見てると、最初の思惑通りです。リーダーたちの思惑通りです。ピラトはこのイエスが自分を王とした。そのことを聞くわけですから、そこで有罪にすることができた。しかしそうしなかったのはどうしてなのかっていうと、このピラトは、ユダヤ人たちが言ってる王という、その意味と、イエス様ご自身がおっしゃる意味とが違うということに気づいてるんです。どっからそんなことがわかるのか。ヨハネの福音書の中にそのことが出てくるんです。ヨハネの福音書の18章をご覧いただきますと、33節のところからですが、ヨハネの18章。そこでピラトはもう一度官邸に入ってイエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えられた。あなたは自分でそのことを言っているのですか？それとも他の人があなたに私のことを話したのですか？ピラトは答えた。 私はユダヤ人ではないでしょう。あなたの同国人と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのです。あなたは何をしたのですか？イエスは答えられた。36節、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません、ね、こういう話し合いがあったんです。イエス様をこのようにお答えになって、確かに私は王だけども、このユダヤ人のリーダーが言うローマ皇帝に反逆する、そういう意味での王ではないんだって、ね、そのことを聞いていたから、ピラトはこのユダヤ人たちの主張する彼は自分を王としたというその主張によって彼を有罪にしようとはしなかったんです。ピラトはちゃんと分かってたんです。もう一度マルコに戻ってみてください。15章の10節のところに、ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。ちゃんと分かってんです、ね、結構冷静でしょピラト、ね、イエス様の主張もちゃんと聞いてて、そしてこのユダヤ人のリーダーたちが言うこともちゃんと聞いてるんです。そしてその主張に食い違いがあることを分かってた。ピラト自身分かったんです。このイエスはローマ皇帝にとって何の脅威もないと。さて、そういったことが行われたんです。そしてピラトはこのイエスの主張を聞き、ユダヤ人たちが叫んでいるように、彼には死刑にする、彼には死刑に値する罪はないということを彼自身判断するんです。さあ、そこでピラトがしたことはどうしたことか、どうだったかというと、彼はこの裁きの結論を出すことをせずに、このイエスがガリラヤ地方から来ているということを聞いたために、そこを治めているヘロデのところに送ろうとするんです。ヘロデ・アンティパスです。あのヘロデ大王の第四の妻の息子です。そこにイエスを送ろうとする。この当時、彼もエルサレムに来ていたんです。ご存知のように、あのエルサレムというところの西側にヘロデの宮殿というのがありました。そこにヘロデも来てたんです。そこで、このピラトはどうしたかっていうと、イエスに対する最終的な裁きをなす前に、このヘロデのところに使わそう。だってヘロデは外来を治めてるからと言って、彼のところに送るんです。で、そのことがルカの福音書の23章のところに出てくるんです。で、そこを見ていきますとね、もう今日はちょっと時間がないので、その詳しいことを見ていきませんけれども、ルカの23章の7節から12節を見ていきますと、ヘロデはイエスに非常に会いたかったということが教えられています。なぜ会いたかったのかというと、イエスの噂を聞いてたからです。もちろんガリラを治めているわけですから、当然イエス様のことを聞いてたでしょう。ところがヘロデはイエスを信じたいと思ってたんじゃない。イエスの奇跡を見たかったんです。しかしイエスが何にもしないから、どうしたかっていうと、イエスを侮辱した上で、彼はもう一度ピラトのところに送り返すんです。そういった出来事が、このイエス様の異邦人による裁きの中に含まれてたわけです。さて、もう一度ピラトのところに戻ってきたイエスキリスト。イエス様の裁きはこの6節のところから15節のところに続いてきます。ご覧ください。マルコの福音書の15章。ところでピラトはその祭りには人々の願う囚人を一人だけ赦免するのを例としていた。たまたまバラバという者がいて、暴動の時人殺しをした暴徒たちと一緒に牢に入っていた。それで群衆は進んでいて、いつものようにしてもらうことをピラトに要求し始めた。そこでピラトは彼らに答えて、このユダヤ人の王を釈放してくれというのかと言った。ピラトは祭司長たちが妬みからイエスを引き渡したことに気づいていたからである。しかし祭司長たちは群衆を先導して、むしろバラバを釈放してもらいたいと言わせた。そこでピラトはもう一度答えて、では一体あなた方がユダヤ人の王と呼んでいるあの人を私にどうせよというのかと言った。すると彼らはまたも十字架につけろと叫んだ。だがピラトは彼らに、あの人がどんな悪いことをしたというのかと言った。しかし彼らはますます激しく十字架につけろと叫んだ。それでピラトは群衆の機嫌を取ろうと思い、バラバを釈放した。そしてイエスを鞭打って後、十字架につけるようにと引き渡したと。このように続いていくわけです。さて、このエルサレムには群衆がやってきてました。何のためにか、バラバを釈放することを要求するためにです。今、御言葉が記していたように、 その当時の慣習となってたのは、この杉越の祭りの時には、一人の囚人が赦免されたんです。毎年そのようにされてたんです。ですから、バラバを支持していた人々は、なんとかバラバを釈放してもらいたいとしてエルサレムにやってくるんです。で、このバラバという人物は、7節を見てみますと、暴動の時人殺しをした暴徒たちとというふうに書いてますでしょ。おそらく彼はエルサレムにあって、ローマ支配からの解放を武力で実施しようとして、その際に殺人を犯したと思われます。またよく他の福音書を見てみますと、強盗というふうに記されている。なんとか自分たちをローマから解放して、自由にしようとしたときに、そのような強盗も行ったんでしょう。もう何度も我々見てきているように、実はローマからの解放こそユダヤ人が長年にわたって求めていたことでした。だからイエスにそのことを期待したんです。イエスが救世主だと言ったら、じゃあローマから解放してくれると彼ら思った。しかしイエスがそういうことをなさなかったんで、人々はイエスに失望したんです。さあ、そうしますとね、このバラバという人物を人々が支持していたわけがわかりますでしょ。だってこのバラバは自分たちをこのローマから解放するために戦った人物なんですから。だから支持者が集まったんです。で、その時にこの祭司長たちは見事に彼らを用いるんです。非常にこのバラバを釈放するために群衆を説き伏せたというふうに御言葉が我々に繰り返し教えるんですけれども、それは大変そういうことでした。だってもしイスラエルの民がバラバを憎んでたら、その思いを変えるというのは大変です。しかし多くの人々がバラバに対してその好意を感じているわけです。バラバは我々のヒーローだって言ってる者いたでしょ。だから見てみろよと、バラバが我々のために何をしたのか、彼こそ私たちの救世主であり、彼こそ我々のヒーローだなんて言うと、群衆はそれに乗ってしまうんです。そういったことが起こってんです、ここで。そして群衆が扇動されて、バラバを釈放してもらいたいと叫んでいた様子が11節のところにも出てくるんです。さあ、そういった中にあってピラトが何をしたかっていうと、ピラトはどうにかしてこのイエスを釈放しようとするんです。それを試みようとするんです。なぜかっていうと、二つの理由があるんです。で、一つは、このピラトという人物、ユダヤ人リーダーに対して非常に悪い思いを持ってました。彼らを軽蔑してました。このやりとりをご覧いただきますとね、ピラトは、群衆たちに対して、祭司長たちや立法学者たち、つまりユダヤ人のリーダーが彼を訴えたんですけれども、群衆に対してピラトは話しかけるんです。このイエス様をどうしたらいいって。このイエス様を釈放することができるって。もしあなたたち群衆が望んだらそうしてやるよって言うんです。訴え出てきたのは祭司長なんです。だから、祭司長たちが十節のところに、妬みからイエスを引き渡したことに気づいてた。祭司長たちの訴えを聞いてたんです。祭司長たちがイエスを妬んでることを知ってたんです。祭司長たちをイエスを見て、イエスの方に人々が惹かれていくのを見て妬んでたんです。なんとか殺したいと思ってた。そこでピラトは彼らを軽蔑してるから、彼らにではなくて、群衆に問いかけるんです。どうするって。あなたたちの望んでることを私はしてあげるよって言うんです。だから彼は群衆の機嫌を取ろうとして、群衆の望むことを15節でやるんです。リーダーたちの望むことじゃないんです。リーダーたちが 何を望んでも、群衆の望むことをする。そして群衆がイエスを釈放することを望んでたら、これはいい気味なんです。あんたたちが何言おうと、私はもう群衆の声を聞くし、群衆がそう望んでるんだと、あんたたちの声なんてどうでもいいんだなんて、彼らを軽蔑することができた。だからピラトは群衆に向かって話してるんです。 このユダヤ人リーダーの策略を台無しにするためにイエスを釈放しようと彼は努めていくんです。群衆に対してあなたたちが望めばって言うんです。もう一つあるんです。理由はこれはマタイの福音書にしか出てこないんですけども、このピラトの妻がやってきて、彼女が人を送ってピラトに言うんです。このイエス様に関わり合わないでくださいって。あの正しい人には関わり合わないでください。昨夜私は夢であの人のことで苦しい目に遭いましたから、なんてマタイの福音書の27章の19節のところに出てくる。マタイの27の19です。だからピラトの妻は夢を見たんです。苦しい目に遭ったって言うんです。大変な 夜だったと思います。なかなか寝つけない、苦しくてたまんない。で、彼女分かってるんです。このイエスは正しい人だって。そのようなアドバイスがあったんですから、ピラトは何とかしてこのイエスを釈放しようとするんです。しかし祭司長たちはこの群衆を扇動しました。解きつけて何とかイエスを十字架にかけるように、殺すようにと群衆をそそのかしていくんです。そして12節から14節見てみますと、群衆がイエスを十字架につけるという叫びに対して、彼がなぜ十字架にかけられなきゃいけないのか、どうして死刑にされることが必要なのかというその理由を彼が求めていくんです。どんな悪いことをしたのかって言います。そして悲しいことに彼らが叫び続けるゆえに、先ほどもお話したように15節のところに彼はある決断をします。それはイエスを十字架にかけるという決断です。覚えていただきたいのは、ピラトはイエスが無実であるということを知ってるんです。群衆の機嫌を取ろうと思ったってこんなの書いてます。なぜこういうことをしなきゃいけなかったかっていうと、もし群衆がこのピラトの選択に反対して皇帝ティベリウスに抗議したら、自分の首が危ないからです。エルサレムで暴動が起これば自分の責任になってしまう。だから彼が考えたのは、なんとか群衆のその意に沿うことをすれば、この地域は安泰で私のその仕事も安泰だって。だから分かってたんです、イエスは無実であること。しかし群衆の機嫌を損ねてしまったら大変になるって。ヨハネの福音書の19章の中にこうあるんです。こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカイザルの味方ではありません。自分を王奪する者はすべてカイザルに背くのです、なんて。ヨハネの19章の12節のところにそんなふうに記されている。こんなことを群衆が言ったんです。あなたはローマ皇帝に忠実じゃないんですかって。自分を王とする者はみんなローマ皇帝に逆らう者なんですと、こうして脅すんです。そしてピラトは先ほどもお話したように、もしここに暴動が起きたら大変だと言って、彼はこの群衆の意見に従っていくんです。悲しいことに、このピラトはイエスが正しい人物であることを知っていながら、正義よりも政治的得策を選択するんです。正しいことを選択すべきだった。しかし彼はそうしない。悲しいことに政治的な得策を選んでいくわけです。そしてイエスを鞭打つことを命ずるんです。この鞭打ちっていうのは、囚人が木にくくられて、背中を裸にされて、そこに鞭が当てられるんです。細い革の紐の先に骨なり金属がつけられて、それで体を打たれるんです。で、恐ろしいことに、この鞭打ちの回数は決められてないんです。多くの場合、この鞭打ちによって、その囚人が致命傷を負うことがあったんです。ですから、イエス様が十字架を追われたときに、よろけられた、そういう話を聞くと、私たちはイエス様は本当に痩せ細ってて、ガリガリで栄養失調で、もともと力がなかったなと思うんですけども、とんでもない。立っていることもできないほどのこの鞭打ちなんです。間違いなく背中の肉は裂けて、 骨が見えてたかもしれないし、かなりの出血が見られたでしょう。イエス様は頑丈な人物でした。あのパレスチナのあの厳しい自然の中を生きていくんです。そのイエス様がよろけるほど、十字架を担げないほど、こういった仕打ちでもってイエス様ご自身は肉体的にも限界を超えてたんです。そして彼らは十字架につけるようにとイエスを引き渡していくんです。16節から20節ご覧いただきますと、兵士たちはイエスを邸宅すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人のおさん万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。ローマの兵隊たちによるあざけりがここに記されています。ここに記されている邸宅とか総督官邸と言われているもの、これは先ほどお話したようにエルサレムの西側にあったヘロデの宮殿か、それとも神殿のすぐ隣北にあったアントニアの要塞であったか、どちらかです。おそらくこのアントニアの要塞であろうと考古学者たちは言います。これもすぐ神殿の北側にあって、そのアントニアの要塞というのは四隅を塔で囲まれてまして、四本の塔があったんです。その三本の塔は高さが21メートル。南東の塔は30メートルありました。そこから神殿の聖域がよく見えたんです。その中で、その塔の上で監督してたんです。神殿の領域で問題がないかどうか。ここには全部隊が読み集められたとあります。普通は約600名の兵士からなるんです。ちょうどイエス様がローマの一軍団レギオンを呼ぶことができるんだなんてこと、ゲッセマネの園で弟子たちにお話になったことが福音書の中に記されていますが、このレギオン、ローマの一軍隊というのは6000人からなるんです。その10分の1、600名。彼らは常にこのピラトと共に行動したんです。カイザリアに普段は駐在し駐屯してて、そこからやってきたんです。その兵隊たちがいるところにイエス様が引き出されていくんです。ちょっと余談になりますけれども、福音書を比較して読んでいかれると、このピラトが中に入ったり外に出てきたりして話をしている様子が出てきます。つまりユダヤ人はこのような中には入らなかった、異邦人のところには行かなかった、汚れてしまうといけないから、まあ、こういったことがあったわけです。さあその邸宅総督官邸、ここにイエス様を連れてこられ、この数百名からなる兵隊たちの前で大変恥ずかしい仕打ちを受けられるわけです。まず最初に紫の衣とあります。マタイの福音書の中を見てみますと、これは緋色というふうに記されている。ローマの兵隊がおそらく身にまとっていたマントの話でしょう、これ。ところが火に照らされるためにそれがだんだん色褪せてきた。そうすると紫に見えるんです、ね、紫っていうのはこれは王族の色です。その色褪せたそのマントをイエスのところにかけた。なぜならイエスが王だと主張したからです。王にふさわしい格好をわざとするんです。しかしこれは明らかに皮肉です。茨の冠をかわせた王冠の冠に代わりにイエスの頭にその茨の冠を編んでかぶらせ、そしてマタイの福音書の27章のところには右手に足の棒を持たせたんです。その足の棒で19節にあるようにイエスの頭が叩かれているんです。格好が想像つきますでしょ。王だから冠をかぶり、王だから紫色のそのガウンを身にまとい、そして尺を持っているんです。王の権威を象徴するものです。 そして彼らが何を言ったか、18節にユダヤ人の王様万歳というんです。これは何度も何度も繰り返しこのようなことをこのローマ兵たちが叫んだことが我々ここで伺い知れます。祭司長たちはイエスを預言者、メシアとしてあざけりました。そして目隠して叩いて、お前が預言者やったら、お前がメシアやったら誰が叩いたか分かってるだろうなんて言ってあざけったんです。ここでローマ兵たちはイエスを王としてあざけるんです。足の棒で、そのイエスがその手にしていた、その足の棒でイエスの頭を叩く、椿をかける、そして彼を拝むって。これも時勢を見たときに、これらの言葉は、継続してある一定の時間行われていたことを表す言葉なんです。だから一回きりじゃない、何度も何度もそのようなことを彼らはしたんです。そしてイエスを馬鹿にしたんです。彼らがその足の棒でイエスの頭を叩いたとき、あなたの王位の象徴である尺を取っても、その杖を、その棒を取ったって、何にもあなたはできないじゃないって言うんです。こんなに侮辱を与えてるのに、あなたの頭をぶってるのに何もできないじゃない。どこに力があるのか、どこにあなたを助け出してくださるあなたの味方兵士がいるのかって。彼らは、その総督に仕える兵士でしたから、よくそのことを分かってた。あなたにはどこにいるのか、あなたの味方がと言って、イエスを馬鹿にするんです。そしてイエスをゴリゴダへつけていくんです。ヨハネの福音書を見てみますと、4名の兵士がイエスを連行したことを我々は伺い知ることができます。さて、このローマの兵隊たち、彼らがイエスに対して個人的恨みを持っていたということを我々はこの御言葉から知ることはできません。おそらくそうじゃなかったと思います。イエスのことよく分かってなかった。しかしこれは王を待望しているイスラエルに対する軽蔑の表れでもあるんです。お前たちの王様ってこんな王様かよと。そうして彼らは面白おかしくイエスをあざけるんです。でも悲しいことは、このローマの兵隊たち、イエスが誰であるかということを分かっていないんです。ちょっと皆さんに黙示録の19章とか開けてみてください。黙示録の19章。15節、16節をご覧いただきますと、この方の口には諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。見ていただきますでしょ、これ。15節のところに書いて、鉄の杖を持ってやってくるって。見言葉は言うんです。イエスは確かに足の棒を持ってたって。しかし今度イエス・キリストが帰って来られるときには、足の棒ではなくて、王の尺ではなくて、鉄の杖を持ってくるというんです。何のためにか。ちょっと皆さんメモしておいてください。詩編の2章の2編の9節、詩編の2の9のところに、あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にするなんて予言があるんです。つまりイエスが帰って来られるときに、この鉄の杖を持ってイエスに逆らったすべての人々に完全なる厳しい裁きを与えるということです。その予言なんです。ローマの兵隊は笑ったんです。あなたの力はどこにあるのかって。彼ら分かってなかったんです。このイエス・キリストこそ誠の王であること。誠の裁き主であること。そしてもう一度黙示録の19章の16節を見てみますと、そこにはその着物にも腿にも王の王、主の主という名が書かれていたって。これがこのイエスの名前なんです。皆さん、イエスがすべての王であり、イエスがすべての支配者としてすべてのものを治められるんです。で、このように王の王なんて、主の主なんていう、このように名前を二度呼ぶのはペルシャ人とかパルティア人の習慣だったんです。彼らは自分たちの王族の至上権とか最高位を強調するために、このように名前を二度繰り返したんです。ヨハネはそれを用いたんです、ここで。この当時、ローマ皇帝が 最高位であり、ローマ皇帝を崇拝するという世の中です。しかし、ヨハネは言うんです。とんでもないって。このイエス・キリストこそが、その王の中の王であり、主の中の主であり、この方だけが、誠の王である。この方が全てのものを治められるんだ。そういう人物だということをここで明らかにしているんです。ローマ兵は分からなかった。イエスが誰かを。そしてもう一度マルコの福音書に戻っていただくと、これで終わります。イエスに茨の冠を兵士たちはかぶせました。あざける意味で。でもね、皆さん、よく考えてください。茨っていうのはなんで神様が与えたんでした？創世記の三章のところに戻ってみると、人間が罪を犯したゆえに地は呪われてしまった。茨が生えて、そして男性は苦労しながら職を得なければならない。茨というのは呪いの結果だったんです。ローマ兵は何にも分かってなかった。しかし、この御言葉が私たちに教えてくれるのは、なんとイエスの上に人間の呪いが乗せられたんです。この方の上にあなたの罪の呪いが乗せられたんです。そしてイエスはそれをかぶって、あなたの身代わりに十字架で死んでいかれたんです。救世主なんです。ローマ兵も、最初たちも分かってなかった。このイエスが裁き主であり、このイエスが王であり、このイエスが救い主であることを分かってなかった。彼らの心は閉ざされていて、彼らは真理が何であるかも分からずに、そして自分の愚かさのゆえに、自分の罪に従って生きてた。同じ詩編の2編のところでこんな見言葉があるんです。天の御座についておられる方は笑う。王はその者どもをあざけられるって。群衆がイエスをあざけったんです。ローマの兵隊があざけったんです。最初たちがあざけったんです。しかし神様おっしゃるんです。私があなたたちをあざけるって。天の御座についておられる方は笑うんだって。詩編の2編の4節のところです。私たちの愚かさを見て神様笑ってらっしゃる。私たちの愚かさを見て神様は警告をしてらっしゃる。今日私たちはこのイエス・キリストの十字架というその前の裁きの様子を見てきたわけです。イエス様は常に主張していらっしゃった。ご自分が救い主であること。この方が王であること。でも彼らはそれを知らずにイエスを十字架にかけたんです。ねえ、クリスチャンである皆さん。素晴らしい神様です。素晴らしい計画です。すべてのことが私たちにすごいメッセージを語ってくれる。なぜイエスが死んだのか。この方が私たちの誇りです。この方が我々の希望です。だってこの方だけが王であり、裁き主であり、救い主だから。父なる神様、どうぞ今日私たちあなたの御言葉をいただきました。お一人お一人がしっかりとこの偉大な神様を誇りながら歩んでいかれますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。